金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。今日はなんと珍しいというか爽やかですね。さっき旗を上げるために外に出ておりました。近所の方が散歩されてまして挨拶したらですね、もう先生暑かったな、死にたいぐらいだったです。いやもう本当にねすごかったな、今日はいいな、いいな言ってから挨拶したんですけどね、皆さんも今日は気持ちよいご参拝ができたんじゃないでしょうかね。こういうこともあるんですね。なんかこう錯覚しますよね。夏からもう秋が基本かなという錯覚しますけど、まだまだこれから夏ですよね。時々こうして神様は気持ちの良い朝をプレゼントしてくださるかなというふうに思わせていただいております。で先ほどの話ですけど、死んだ方がマシだなというようなことがね人生に起こってくるんですよね。で教祖様がご存知のようにね、12歳の時にカンドリ家から川手家、後の赤沢家に養子に入られてますよね。子供のないうちで、まあ大事に育てられたんですけど、やっぱり気苦労も多かったと。体ももともと弱かったんですね。それでその結婚して子供ができて、百姓として一生懸命働くんですよね。次々子供が3人亡くなり、飼い牛が2頭亡くなり、養父と義理の弟が亡くなり、合計7つの墓を遣したとですね。でその時のことを振り返って、教祖様は残念至極と死守重い暮らしだと。皆さんどうです？残念だなと思うことはたまにありますよね。悔しいなとか腹が立つないことありますよね。残念至極と始終を思い暮らしたっていう感じ、もうずっと辛かったということですね。昔藤恵子さんの私の人生つらかったって歌がありましたよね。15、16、17と私の人生暗かった暗かったか、まあ、これ15、16、17って3年間教祖様からずっと残念でたまらない、そういうところを通ったから。で教祖様の下にまた弟さんがいらっしゃって、一人は難波家に嫁いで、一人はその小畑家に嫁いで、でその次の次の弟さんがそのあまりにも辛くてね、その養子に教祖様と同じように養子に行ったわけですけど、あまりにも辛くてとうとう自殺してるんですよ。でその教祖様はそのことを受けてね、神がくつろがしてやったというふうにいただいた。それぐらい生きておるのが辛かったんですね。まあ、今の時代とまた違いますよね。私たちが想像できないぐらい、その江戸時代の末期というのはね、まあ、いろんな意味でそういうその生きることがしんどいという時代ですね。それがまあ明治維新になっていくわけですけど、教祖様はまさにそのど真ん中を生きておられる。先ほどその散歩の途中方とね会って、さっきとも暑かった ったな、もう死んだ方がマシやと思うたよ。その時私は非常に複雑な思いがしましたね。で実際にね、人間ってこう死のうと思って死にきれないというよく聞きますよね。もう死にたいと思うことがある。でもやっぱり死ねない。で今日様がそういうところを通られて残念至極と死を思い暮らしたということは、その弟さんと同じように死にたいぐらいに思ったんじゃないかと私は今思うんですね。だけどそこを生きていかれてね、そして42歳の時に今度は自分が死ぬような目に病気に遭うんですよね。病気に遭うとね、死にたいと思ってる人間でも生きたいと思うんですよね。これ不思議ですね。私もそうでしたからね。もう甲状腺がんの手術を受ける時はこれが最後かなと思いましたね。でもできることなら生きたいなと。だから手術が済んで麻酔が切れて目が覚めた時にもうなんかね、生まれ変わったような、大げさなようなけど本当に嬉しかったですね。だから私は笑われるかも分かりませんが、ストレッチャー手術室から病室に入るまでずっとね、家内に喋ったり歌ったりして、周りの人はもう見えませんからね、天井を向いてガーッとこう死に送られてますからね恥ずかしいとかなんとかじゃなしに、もう嬉しすぎてね、またカラオケ行くぞとか言ってね叫んでましたけどね逃げてるな、やっぱりこうね、死にたいと思うことがあるかもわからんけど、実は死にたくないんですよ、生きたいんですよ。で今日様はそこを通られて、46歳の時からね、この神様の御用に仕えられる、そこを通られてるからできたんですね。最近ね、お電話で何事を私に打ち上げてくださる遠方の方がね、やっぱり同じような苦しみをされてるんですね。決して無駄になりませんよ、教祖様はこうでしたよ、きっとあなたの力になりますよっていう話をしてるんですね。私もね、そういう意味ではね、病気させてもらってね、よかったと思うんです。ちょっとでもそういう人の気持ちがなんか分かるような気がするんですね。どうぞ皆さんもね、身の上にね、いろんなことが起こってまいりますが、決して無駄事はないと教祖もおっしゃってますね。大切にしていきたいと思います、はい、今日もようございます。